今頃卒業式の真っ最中か。マリア、ユミちゃん、みんな今日からバラバラ。最後の日だっていうのに、なんでこんなことになっちゃったんだろう。
宮原恵子は中学3年生。受験勉強も終わり、今日は彼女の学校、青春学園中等部の卒業式です。しかし、恵子は一人病室のベッドに横たわっていました。なぜそんなことになったのでしょう。それは2週間ほど前のことでした。
静かに、静かにしてください。それではうちのクラスの謝恩会の出し物はフォークソングの合唱ということに決めます。それでは明日から準備に入ります。解散。
大張り切りですね、恵子。
茶化すな。いろいろ苦労あるのよ、卒業行事の責任者っていうのも。
でも一体どういう動機でしょう。今までそんなものめんどくさがってやらなかったくせに。
最後ぐらいはさ、みんなと一緒に必死にやろうと思って。
なるほどね。でも嘘みたい。これが中学生最後の仕事だなんて、なんか感覚ないな。どの道併設の高等部に行くんだから、同じ敷地内で校舎が違うだけ。その点稽古はいいわよね。
え、ああ、外の学校行くからね。
だけどどうして一人で他の学校へ行っちゃうのよ。寂しくないの？
うん、そうでもない。
そう？だって一人で知らない学校へ行くなんて怖いし、みんなと別れるなんてできないな。
そうね。でもなんとかなるわよ。
強いんだな、稽古は。まあ頑張っててください。謝恩会楽しみにしてるから。じゃあね。
バイバイ。さてと、楽譜買いに行かなくちゃ。
そのうち寂しい思いするんじゃない？
そんなことない。そんなことあるもんか。寂しいはずがないじゃない。自分で選んだ道だもの。一人でだって寂しい思いなんかしない。一人でだって。本当に一人でやっていかれるのかしら。
ただいま、恵子、起きてるの？あ、今ね、そこで村上さんの奥さんにばったり会ったのよ。卒業式に行かないのかって聞かれたわ。まったく、卒業式の半月前に交通事故で式の日に動けないなんて信じられないわね。でもあなたも行けないんですよ。ぼんやりと横断歩道の手前を渡っていたんですからね。だいたい最近落ち着きがありませんでしたよ。
お母さん、もういいわよ。分かったって言ったでしょ。私だって好きで事故に遭ったんじゃないんだから。
だってお前、卒業式にすら出られないなんて、お友達とももう最後でしょ。特にあなたは他の学校に行くっていうのに。
お母さん、もうお願いだから一人にしといてよ。出てって。私変。なんでこんなにイライラしてるの？なんだか虚しくて。今日が卒業式だから。は、はい、どうぞ。
や、元気か、宮原
先生。
入ってきたのは稽古のクラスの副担任、山内先生でした。取り立てて目立つ人気者というわけではありませんが、生徒から温かい信頼を寄せられていました。
思ったより元気だな。傷は痛まないか？
山内先生、卒業式はどうなさったんですか？
担任の小川先生に任せてきたよ。
そんな、先生最後の日ですよ。みんな送ってあげなきゃ。私のことなんかわざわざ。
無理をするな。私がお前の卒業式をする。そのために来たんだぞ。
先生。
どうだ宮原、3年間なんて夢のようだっただろう。
はい、もっともっといろんなことができると思っていました。今考えると時間の無駄遣いばかりしてたと思います。
そうか、それに気づくことができれば上出来だ。それを生かしていくんだな、新しい生活の中で。
先生、私後悔してるんです、今とっても。
何をだ？
併設高校ではない他の学校に行くことを。
その選択が間違ってると思うのか？
いえ、でもそのために自分が一人になってしまう寂しさを考えてもみなかったんです。大好きな友達や先生と別れるのなんて何でもないことだって一人で勘違いしてたんです。卒業式が近くなってくると少しでもみんなと一緒にいたいっていう気持ちが溢れてきて、でもみんなの方は何も感じてないみたいで一人で焦ってて、一人ぼっちが怖くなってきたんです。みんなと離れて一人で行くなんて耐えられません。
私も昔、人間は一人でも自分さえ強ければ十分やっていけると思っていた。自分の意志で自分の力で生き抜くことが一番素晴らしいことだと信じてたんだ。
そうじゃないんですか？
うん、人間はね、そんなに強くはないんだよ宮原。ちょうどお前が今人生のほんの一部にしか過ぎない別れに潰されそうになってるようにね。
あ、先生、本が。
あ、私が拾う。
それは何ですか？
私をいろんな人生の別れの悲しさから救ってくれたものだよ。
え？
ほら、手に取ってごらん。そう、聖書だよ。宮原、そのしおりの挟んであるページの赤いアンダーラインの引いてあるところを読んでごらん。
あ、ここ。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守る。
そう、創世記28章15節だ。
あなたと共にある、いつでも。
そうだ、神様がお前といつまでも一緒にいてくださるんだ。決して離れることはないんだよ。お前は一人ぼっちで新しい環境の中へ飛び込んでいかなくてはならないと思ってるだろ。そして新しい生活への希望よりも不安の方が大きいだろう。でも少しも恐れることはないんだぞ。お前は一人じゃないんだ。時が来て友達とは別れても神様が共におられるんだよ。私はそのことに気づくのに随分時間がかかった。最初はバカにしてたよ。それが間違いだと気づいたのは中二の時、私の母親が死んだ時だった。父親が忙しくて完全に母親っ子だった私は、それは悲しくてもう生きていけないと思った。その時に私の親友がその聖書をくれたんだ。今お前が読んだ聖句に赤いアンダーラインを引いてね。
先生はその時から一人で生きるのをやめたんですね。
そうだ、それが私にとって人生の重要な卒業式だったんだ。
それから今まで先生は一度も寂しいことなかったんですか？
それはあったさ。高2の時には私を信仰に導いてくれたその親友が九州へ引っ越していった。大学卒業の時には将来に対する意見がどうしても合わなくて婚約していた女性とも別れた。その時はもう目の前が真っ暗になるような思いだった。仕事上の行き違い、人間関係のもつれ、細かいことを挙げたら数知れずあるさ。でもね、そのたんびにこの聖書の言葉が私を支え立ち上がらせてくれたんだよ。
先生、私信仰のことよくわからないけど信じたいと思います。一人じゃないってこと。
よし、それじゃあ今度はお前の卒業式だ。その前にこの聖書を宮原、お前にあげよう。
え、でもそれは。
それでは卒業証書を読み上げる。卒業証書、宮原圭。右は本校所定の課程を修了したことを承知。1983年3月5
日。圭子は心の中に一筋の光が灯ったように感じました。そして、懐かしい友人たちの笑顔を思い浮かべながら、もう一度その言葉をかみしめたのでした。
創世記28章15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守る。